気を共にできますことを感謝いたします。ハレルヤ。イエス様、本当に、先週イースターでして復活されました後にお弟子さんたちのところに何度も何度も現れてくださいました。そしてヨハネによる福音書ではこのことを何度も書いてあるんですが、どうしてこのようなことを聖書に記事として載せたかというと、今読んでいただいたところですね、イエスはこの書に書かれていない印を他にも多くしたわけです。もう書き記せないくらいの印をイエス様はお弟子さんたちの前で見せてくださったわけですね。しかしこれらのことを書いたのは、あなた方がイエスは神の子キリストであると信じるためであり、またそう信じてイエスの名によって命を得るためだ。イエスの名によって命を得るためです。他の名によって命を得ることはありません。イエスの名によってのみ私たちは永遠の命をいただき、天国の住人としてこの命の書に名前を書かれているものとされます。ハレルヤ。このことを御言葉を通してイエス様は今日も教えてくださいますことを感謝いたします。実は話はですね、今日は題がですね、ゲネサレ湖畔で、これは本当はテベディア湖畔でとしたかったんですが、なぜか私はゲネサレ湖畔でと説明されてしまいました。このガリラヤ湖のことなんです。でガリラヤ湖は最初ゲネサレ湖って呼ばれていたんですね。その後ガリラヤ湖って呼ばれていまして、そしてこのヨハネの福音書を書いた頃の、ヨハネがいた頃のこの地方は当時の皇帝、テベリウスにちなんだ町ができてまして、その町の名前を取ってテベリア湖と言われていたんですね。そこでこのヨハネによる福音書、今読んでいただいた後の21章を見ていますと、その後イエスはテベリアの海辺で、テベリアの湖畔です。皆さんこう想像してくださいね。ガリラヤ湖のあの子、初音さんと私と今日来ていない上記さんはあのガリラヤ湖畔を見てきました。ご自身をまた弟子たちに表したんですね。その表された死体はこうである、次こう名前が呼ばれてあるんです。その中にシモンと呼ばれるペテロですね、それからトマス、あのイエス様の脇腹に小指を突っ込んで目で見ないで信じる者は幸いだと言われたトマスですね、私たちのようですからガリラヤのカナ、カナの婚礼の時その後会いましたこのナタナエル、ナタナエルですね。それからゼベダイの子ら、ゼベダイの子らというのはこのヨハネによる福音書を書いたヨハネとヤコブですね。ヤコブとそのこの書いたヨハネ、この二人です。そしてその他2人の弟子たちと一緒に、合計7人の弟子役にいたんです。ですね、私こう情景を思い浮かべるとですね、本当涙がこう出てくるんですが、私と節子でこの間も行ったんですが、そこの佐賀の関のジョイフルに行くんですね。あそこに行きたくなるんです。なんでかというと父との思い出がやはりあるからなんですね。あそこで節子と私と父と3人であそこに座って、あの佐賀の関の海を見ながら、おいしいなおいしいな、わかりますか、おいしいなそして私と節子のつまみを少しずつこういうおかずを寄せ集めてですね、もうその頃父はそんなにたくさん入りませんからね、ウインナーだとかポテトだとか、あの鶏天を分けてもらったりだとか、お肉をちょっと分けてもらったり、で海を見ながらこう過ごすわけです、そのところのこの情景が私たちにもほっと入ってますので、行きたくなるんです。思い出すんですね、ここの弟子たちがそうだったのではないかなと思います。だってイエス様が復活された時、あの十字架の後みんなエルサレムにいたんですよ。エルサレムにいたんです。そして、弟子たちがうろうろするとイエス様もそれに合わせて弟子たちにお会いになったんですね。後の方で、 これでイエス様が弟子たちに現れたのは3度だと言われました。書いてますね。その他にもいろんなところでイエス様はいろんな印をしたわけです。あのマグダラのマリアに会ったことはこの3度の中に入ってませんね。多分女性ですからね、入ってないんです。ところがこのイエス様が弟子たちにお会いになったこのこと、弟子たちはイエス様があの肉の体をお持ちの頃をやはり思い出してたんじゃないかなと思うんです。そしてペテロからアンデレ、ピリポ、このその他の2人というのはどうもアンデレとピリポじゃないかなと私はこう想像するんですが、名前が出てないので分かりません。どうでしょうか。初めてペテロがイエス様にお会いした時ですよ。ガリラヤ湖でした。そしてイエス様はその時ペテロに言われたんです。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう、言われたんですね。その時のことを思い出すと、ペテロも、そしてペテロをイエス様に紹介したアンデレも、そしてピリポもですね、みんなイエス様のことをこう思い出した時に、あのガリラヤ湖に行ってみよう、初めてイエス様にお会いしたあの時にあのところに行ってみたいなと思ったんじゃないでしょうかね。どうもそういうふうな気がしてならないんですよ。このマタイによる福音書の4章をちょっと開いてみましょう。そこに人間を取る漁師にしたいと、これは行間福音書の中、マタイ、マルコ、ルカにもたくさん出てくるところなんですが、記事なんですが、4章のですね18節から、さてイエスがガリラヤの海辺を歩いておられると、2人の兄弟、すなわちペテロと呼ばれたシモンとその兄弟アンデレなんですね。アンデレもだからこの場所にいたと思うんですね。ここに帰ってきたと思うんです。そして2人は一晩中漁をしたんですが、魚が取れなかった。そしてもう彼らは漁師であったんですよね。あ、ごめんなさいね、ここはね、2人が海に網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。そこでイエス様が、私についてきなさい、ここはちょっと難しいですね。マルコの方がいいかな。みんなごめんね。マルコによる福音書の方を見てみましょうかね。詳しく書いてあるかもしれない。一番見つけた人は言ってくださいね。マルコによる福音書、何ですかね。一章十六節。じゃあちょっとそこのマルコによる福音書一章十六節見てみましょうか。全部のところに書いてあると思うんですよ。ここも同じですね。海で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。どこも言葉は同じですので、これでいいです、とにかくあなた方を人間を取る漁師にしてあげようとイエス様が言われた場所なんですね。そこにペテロたちは帰っていったんです。彼らを人間を取る漁師にしてあげようと言われたイエス様は仕上げをしないといけないですね。彼らを人間を取る漁師として仕上げをしていかないといけないですね。で、彼らがここに戻ってきた時に、このヨハネによる福音書の21章のこの出来事がまた起こるわけです。177ページに戻りますが、7人の弟子たちみんながここにいました。そしてペテロは彼らに、私は漁に行くのだと言うと、みんなも行くよ行くよって言ってついていったんですね。で、みんなで漁をしたんです。しかしですね、その世は何の獲物もなかった、何の獲物もなかった。なんかみんな思い出しますね。私たちもあの時取れなかったじゃないか、あ、こんな時イエス様がいたらなと思ったかどうか。みんなとにかく最初にイエス様に会ったところに帰って、 思い出の場所でした。私も父がこう生前ですね、車に乗るとあそこに行ってみようか、ここに行ってみようか、今どうなってるかなってよく言われてたんですね。で、私たちはもう節子もそうです、もう父を乗せると必ずそういうふうに言ってたんです。あっこに行ってみようか、ここに行ってみようか。で、自分が初めて改心をしたところ、子供時代過ごしたところで、先月の大分県の宣教師協力会というのが、まあ、何ヶ月に1回かあるんですけど、その時別府のですね、不老町協会に行ったんです。あそこの建物は古いんです、80年ぐらい経ってると言ってました。で、新しい集会所はできてるんですけど、とても古い街道ですね、大きな木を使ってました。そこに入った時に、うわー、父もここに来てたんだって思ったんです。別府にいた時、母と父と養鶏用意しながら、門兵を履いた母がですね、流れ川の通りを上り下りする時、あの頃の父はこの不老町教会に来たんだなってこうと思ったら、もう涙が溢れてくるんですね。時が止まったかのようでした。もう本当にそうなんです。イエス様、神様は私たちをこのように思い出を思い起こさせてくださるという不思議な心、魂を与えてくださってるんですね。これを思い出として、このまあ教習に誘われて、こうなんかこうそれに浸って、なんかこう懐かしいな、寂しいなとか、そんなんじゃないですね。もう本当に神様がそのような思いを私たちに抱かせてくれること、それはすごいですね。そして私は昔も今も変わらず父が賛美をしていたことを思うんですね。私たちも子供の頃から、私もルーテル教会の古い時代に行きましたが、そういう子供の頃から神様は私たちをご存知だったんだなと思うんです。あそこにいた時も神様は分かってたんだなってこう思うわけですね。神様は初めから計画されていた、そう思ったんです。弟子たちもそのことを本当に思いながらイエス様を思い出していたと思うんですが、そこにですね、イエス様が岸に立っておられたんです。まだみんな分からないんですよ。イエスは彼らに言われた、子たちを何か食べるものはないか。これも後で見てみたいですね。思い出しますね。フィリポに言われました、このみんなに食べさせるものはないか。いや、イエス様、こんな男だけで5000人もいるのに、どうやってみんなを食べさせることができるでしょうかと言ったんですね。これピリポですね。イエス様はピリポを試して言われた。だからこのもう一人の2人は、もう一人はピリポじゃないかなとこう思うんです。そうすると名前は出てないけど、アンデルとピリポもこの場所にいたんじゃないかなとこう思う、想像するんですね。そして彼らは、ありませんと答えたんです。するとイエス様は彼らに言われた、船の右の方に網を下ろしてみなさい、そうすれば何か取れるだろう。彼らは網を下ろすと魚が多く取れたので、それを引き上げることができないほど取れたというんです。今リバイバルジャパンが船の右側っていう台になってますね、皆さん。あそこで一冊はいつも置いてあるので読んでみてください。なんで船の右側に名前が変わったのかなってこう思うんですよね。で、イエス様は船の右側に網を下ろしなさいって言われたんです。実はこれは人間を取る漁師にしてあげようということと関連してると思うんですね。船の右側には救える魂が山のようにいるということです。おびただしい数の魂です。もう網で救えないほどですよ。イエス様はそこに網を下ろしなさいって言ったんです。みんな人間を取る漁師すると言われたんです。その人間を取る漁師としては網を下ろさなくてはいけないのですね。準備されてるんです。イエス様なしでみんなは網を下ろした時には一晩中かかってもこの魂の一人愚か 一匹の魚も取れなかった。しかし主がおろしなさいと言われたところに網をおろすと、おびただしい数の魚が取れたというんです。ここで皆さんすごいですね。イエス様どうして右って言ったんでしょうね。この間ヤギと羊の話をしましたね。羊は右側にもう分けられるようになってるんです。ヤギは左に分けられるようにもなってるんです。私たちは右の魂を取らないといけないんですね。イエス様に救われるべき用意された魂を網を持って救いなさいとおっしゃるんです。私たちは伝道しようかなと出かけていくときに、いやもうちょっと、今日も書いてましたけど、いやもう夜泣きいな、この夜泣きいなとの戦いですね。いや出てだって何て言えばいいのか分かんないし、何を準備していいのか分かんないし、人の前に出ると喋るどころかもう隠れたくなるんで、そんなことできないですねという不信仰との戦いなんですね。しかし主に従っていくときに、イエス様は常に言われるんです。船の右側に網を下ろしなさい。今のこのリバイバルジャパンの後の船の右側っていう本は、まあいわゆるこのプロテスタントのいろんな教会に行ってる方々は誰が読んでもいいように、まあみんなが読めるような内容っていうか、あんまり偏ってない、そういうふうな方向づけをしたのかなともこう思えるんですけれども、リバイバルジャパンの会社がありましたね、この間八王子の方に行った時に、あの雅子さんのご主人が、あそこだよって見せてくれた2階建ての小さな建物でしたが、だから私たちは本当に自分ではできないが、神様イエス様にできないことないんですね。ここに網を下ろしなさいとおっしゃってくださる。そこに行けば取れるんですよ。船の左に網を下ろしても取れないんです。右側に下ろさないといけないです。初音姉妹が入院しました。もう無事昨日退院して、昨日退院したと思ったらもう今日教会で見えてます。おーハレルヤですね。まああの姉妹のベッドに行きましたね、多分ベッドの右側に網を下ろしたんじゃないかなと思うくらいおびただしい数の魚が本当釣れるんですね。姉妹が DVD を見てるとみんなが寄ってくる、姉妹が御言葉をこう見てるとみんなが寄ってくる、なぜかみんなが周りに集まってくるんですね。これは私たちのすることじゃないです。神様が網を下ろしなさい、それに従うときに私たちは本当に主の用意された魂と出会うことができるんですね。たくさん出会うことができるんです。これによってこのペテロたちはイエス様もこうやってあの時も取れたなと思ったかもしれませんね。そしてイエスの愛しておられた弟子、これはこの福音書を書いたヨハネですね。ヨハネはこの福音書をもう後の方で書くんですね。もう最後の方に書くんですが、あれは主だと言ったんです。ペテロはですね、慌ててもう裸になってたんですね。もう今で言ったらパンツ一丁で、海に飛び込んでたもんですから、もう慌てまくってもう上着をまとって海に飛び込んだ。この辺はリアルですね。だから本当そういう情景だったんだろうなってこう思うんです。ヨハネはこのことを思い出すんですね。だって自分が言ったんですから、あれは主だって一番に分かったんですね。やはりさすがヨハネです。主の愛された一番愛された弟子と自分で言うくらいですから、一番に分かったんです、あれは主だ。ペテロはもう慌てまくって海に飛び込んだからって言ってどうなるんでしょうね。濡れたままでまた上がってこないといけない、不思議なんですね。しかし他の弟子たちは船に乗ったまま魚の入ってる網を引きながら帰っていった。陸からあまり遠くない50軒ほどのところに、まあ大体何メートル、100メーターかそのくらいですか、いたんですね、ところにいたんです。 ところが彼らが陸に登ってみると炭火が起こしてあった。イエス様炭火を起こしてるんですね皆さん。でその上に魚が乗せてあった。前も一度なんか私メッセージしたことがあるような気がしますね、何年か前だったんです。そこにパンもあった。魚とパンがあったんです。そしてイエスは彼らに言ったんです。今取った魚を少し持ってきなさい。イエス様は用意されたんですけれども、弟子たちにも主の命によって取ったその魚を少し持ってきなさい。これ前も言ったと思うんですね。これはみんなの信仰の告白であり、またイエス様に対するイエス様の御業に対する一人一人の証なんだと。自分で取った魚じゃないんですね。イエス様によって取らせていただいた魚を持ってくるだけなんですよ。自分で用意したものを持ってくるんじゃないんです。主が用意したものをまたイエス様持ってきなさい。これはやはり主の復活の証人として、またイエス様の奇跡の証人として、ここに私たちを告白し、証人として主の前にもう一度持ってくる必要があるんですね。5000人の給食がありました。あの時も本当にイエス様はピリポに言われたんですね。見てみましょうかね、場所。このヨハネの福音書同じところですね。6章を見てみましょう。6章の5節から1節からですね。 6章見てみますね。145ページです。ここテレリア湖、テレリア湖ですね、ゲネサレ湖、またガリラヤ湖の向こう岸へ渡っていったわけです。向こう岸っていってもね、あのガリラヤ湖広いんですよ。もう本当海ですね。あの私たちあの船に乗せていただきました。大きな帆のついた帆船、ちょっと小さな、ね、帆船でした。乗りましたね。あそこに乗ってこうガレラ湖見たんですけど、もう風によって乗ってもこう船がどんどんこう進んでいくんですが、気持ちがいいですね。これは湖というより海でしたね。でその中でガレラ湖をずっと見ていたんですが、そこですね、向こう岸に行かれた。皆さん思い出してください。もうここのところもいろいろとイエス様の証は弟子たちにはいっぱいありますね。海の上を歩いてこられたイエス様だとか、嵐が来たのにあの寝ていたイエス様だとか、いろいろあるんですね。でここででもですね、イエス様はピリポを試そうとして言われた。自分でしようとすることをイエス様ご自身はしてたんですけど、どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかとイエス様とんでもないことをピリポに言ったんです、イエス様5000人も 1万人もお店もなければ店にもパンはそんなにないだろうし、またそれを配ったりなんだり世話するのも大変だし、ね、その春のなんとか市場であのおぜんざいを食べに行くぐらいでも人が多くて大変なのに、お店を売り切れてしまうぐらいなのに、出店がたとえ人が集まるところに出ていたとしてもないですね。そこで自分のお弁当にしてはちょっと多すぎる、魚が2匹とパンが5つ、誰かに売ろうと思ってお母さんから預かってきたのかもしれない、この少年の持ってたものをね、アンデレが見つけたんです。アンデレがイエス様、これだけあったんですけど、しかしこれではどうしようもないですね言いながらも、アンデレはイエス様の前に持っていった時に、主がこれを祝福し、パンを裂いてみんなに食べさせたんです。そしてみんなもうお腹いっぱいたらく食べてもなお、あとイエス様はみんなの手元には残さなかったんですね。集めたパンくずは12のカゴにいっぱいあった。ここも不思議ですね。どうしてイエス様はみんなの手元にこのパンくずを残さなかったのかな。これはやはりパリサイ人のパンダレの話もあります。パンダレどんどんどんどん膨らんでくるんですね。 膨らんでくると、一人が悪い思いをするとその思いはどんどんどんどん膨らんでくるんです。そのように手元にイエス様は残しておきませんでした。持って帰るととんでもないことになってしまうかもしれない。よく結婚式なんかの引き出物を、昔は食べ物みんな持って帰れたんですよ、檻にこう入れて。今持って帰らせませんね、うちに持って帰って、食中毒を起こしたりすると困るから絶対に持って帰らせないんですね。良いところほど持って帰らせないんです。イエス様は残さなかったんです。この時イエス様から手から取って立ったパンと、この5000人が食べて満足した、これも信じる者が食べた時に、これはイエス様の血となり肉として私のうちに蓄えられたと思うんですね。私が与えるパンを食べる者は永遠に飢えることがない、私が与える水を飲む者は常しえに耐えもう飢える乾くことがないと言われた。イエス様から与えられたものを食べる者は常しえに乾くことがない、飢えることがないということですよね。そのことをイエス様はここでも表してくださったんです。ですから弟子たちはイエス様によって与えられた魚を証としてイエス様の前に携え持ってきました。でもそこでイエス様はさらに用意をして、パンと魚をましてや火の上で焼いてたんですね。私たちの持てるもののイエス様は全てと言いませんでしたね。あなたに与えたもののうちのいくらか持ってきなさい。まあ本当に主はいろんなお話をされます。私たちの捧げ物もそうですね。主からいただいたもののうちいくらか持ってきなさい、主は言われるんですね。そして私の前であなたの証として私の炎で、これはまさに生け物なんですね、捧げるものなんですね。主の前に捧げた時にそれは火で焼かれました。弟子たちはもうイエス様の前で食べることができました。この時おーいって呼ぶ絵があそこに飾ってる絵ですね。復活のイエス様が食べ物を用意して火の上にかけて弟子たちをおーいおーいって呼びました。その時の絵なんですね。このようにイエス様は不思議なことなさいます。このイエス様のこの奇跡ともいえるこのすごいイエス様の技ですね。私の肉を食べなさい、また私の血を飲みなさいとイエス様のこの奇跡の技、その最たるものはこの十字架ですね、復活ですね。そしてまさにペンテコステの予言でもあるように、全ての持ってこられた証と備えられたものが火によって焼かれるんですね、主の前でです。そしてそこから私たちは人間を取る領主として、まさに主の仕上げの段階に今から入っていくわけです。主の仕上げの段階、それは今麦の束を麦の方を数えているペンテコステまでに行くこのオメルを数える月日なんですね。今ね数えてるんです。一つずつイエス様今日も感謝、今日も感謝、これを数えるんです。7週ですね、7749束数えていくんです。主の恵みを数える時なんですね。そして仕上げにペンテコステを迎えるんです。人間を取る漁師として、また主の奇跡と主の恵みの証とを携えていくんですね。そしてこの仕上げの霊によるこのペンテコステの火に、本当に聖霊の火で燃やされて、私たちはもう本当に主の食べ物として、供え物として天に捧げられていくんです。 そのことのための印なんですね。私たちはただイエス様が食べ物を用意してくださって、ただなんか復活のイエス様に会ってなんかこう、嬉しかった、生きていたイエス様と同じようにイエス様に会うことができた、あ、やっぱり今日はこのガリラ湖に来てよかったな、そのくらいのもんじゃないですね。本当はこの最初のところに戻った弟子たちはここからさらに一日完成に向かって歩んでいき、そしてついには爆発するんですね。このよく爆発する伝道って言いました。爆発するんです。そして主を証しする者として、証人として、もう本当に出ていくんですね。この力どこから来るんでしょうか。私たちの魂の中に、私たちのこの心の中に本当の意味の力と勇気を与えてくださったイエス様の証があるんですね。奇跡があるんですね。そして船の右側です。皆さん左に下ろしても何にもないんです。主が備えてくださらなければ、私たちにとっては一匹の魚も取ることができない。備えてくださったところに網を下ろすと、主の備えてくださっているもの、残されたもの、レムナントですね、残されたもの、神様ちゃんと用意してくださっているんですね。それを私たちは取りに行かないといけません。船を漕ぎ出しましょう。沖へ沖へと漕ぎ出すんです。そして主の言われたところで船の右に網を下ろしましょう。私たちがこの初めて主に出会ったこのガリラヤ湖に行くというのは、何も昔を思い出すためじゃないですね。初めに戻って、そこから麦を数えていくんです。神様の恵みを、また奇跡を数えていって、さらに私たちは主の深みへと漕ぎ出していって、このペンテコステの日に至るまで、爆発するまで成長させられていく、そのための過程なんですね。今が神様の時はいつも今です。この天と天結び合わされる時に大きな主の時がありますね。100年前も2000年前も何千年前も、私たちにとってはこの今、イエス様が私におっしゃってくださるこの時に起こることが、この弟子たちと同じ時なんですね。魚が釣れる時なんです。今日は魚が取れる日です。夕べは取れませんでした。でも初音姉妹が病のとこにあっても、そこで支えられ網を下ろすことができたよ、はい、私たちは漕ぎ出していって、今日も漁をしましょう。網を下ろしましょう。イエス様のおっしゃられたところに網を下ろしたいと思います。そのことを主は望んでおられ、そして向こうから呼んでおられる。おいで、釣れたのちょっと持ってきなさい。で、私たちはここで集まって、そしてイエス様と共に食事をすることができる、そのような交わりの時を今日も持てますことを感謝いたします。アメン。ハレルヤ。ありがとうございます。祈ります。天の父なる神様、私たちを愛してくださり感謝いたします。私たち一人一人にとっては何もできないように見えますけれども、あなたに示されるところに行った時に、あなたは網を下ろしなさいと言ってくださいます。たった2匹の魚と5つのパンをあなたは祝福してくださいます。私の あなたを思い出す。ただその思い出とは別に、あなたの大きな計画へと向かわせてくださるあなたのご計画を感謝いたします。どうか私たちが勇気を持って力を持って出ていけますように、網を携えて出ていけますように、船に乗ることができますように、あなたがどうぞ導いてください。イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アメン。アレルヤ。今日も咳が出ました。今日は出ないかなと思っていたのに出ましたね。アレルヤ。もうイエス様は感謝です。何年でも感謝です。さあ祈り続けてきました。癒しです。主は必ず私たちに癒しを行ってくださいます。私たちはこれを信じなければ癒しは起こりません。イエスの御言葉に従うときに全ての奇跡が起こり、主は私たちに印を与えてくださる。このことを確信を持って信じて受け取り祈っていきたいと思います。主イエスキリストの皆によって命ず、全ての悪しき思いよ、全ての悪しきものをもたらすものよ、全ての病をもたらすものよ、この病を病の元なるものよ、こっから出ていけ。イエスキリストの皆によって命ず立ち去れ。イエスキリストの皆によって命ず出ていけ。私たちの肉を貸すものよ出ていけ。心を怯えさせるものよ出ていけ。魂を揺さぶる悪しきものよ出ていけ。イエスキリストの皆によって命ず全ての病よ出ていけ。痛みよ出ていけ。全ての悪しき思いよ出ていけ。主よ感謝いたします。我聖なれば、聖なれば何じらも聖なるべしと、あなたがおっしゃったお言葉を感謝いたします。あなたによって記憶されました。ありがとうございます。ますますあなたに向かって歩んでいきます。あなたに似姿に私たちは一歩一歩近づいていくことができます。そのことを心から感謝いたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。
共に祈ってまいりましょう。感謝いたします。主よありがとうございました。感謝いたします。主よあなたの褒めたてがあります。